前回珍しく、
うん、
テレビゲームの中林ならぬ PC ゲームの中林を ね、送りさせていただきましたけれども、はい、スタートレーダー会ね、うん、まあ、ちょっと X の方で皆様の当時のマイコンの思い出を教えてください的なものをちょっと一言だけつぶやいた上で告知をさせていただいたらですね、
はいはい、
数々のリスナーさんからちょっと思い出いただいてます、うん、ちょっと抜粋にはなっちゃうんですが、ちょっといくつかご紹介させていただきます。
はい、
リクエスト頂戴しました。もちろさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最新回拝聴、スタートレーダーシナリオ分岐含め楽しんでいただけたようで何よりですと。
はい。
まあ、ここちょっと重要なんですけど、自分は当時キーボードでやっていましたというコメントがありまして。
はい。
で、お次。マユモカ40さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
時は1985年。おいら小学6年。
うん。
友達の中で唯一 PC を持っていたキモヤン、見せてもらったのはご存知。ザナドゥ。
ほうほうほうほう。
縦横無尽に動くステージ、見たことのない色彩、聞いたことのないミュージック、それをキーボードで操作。すげえ未来に見えたよねっていうコメントもあります。はいはいはいはい、そして、これ初コメントですね。くぬぎさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
拝聴しました。
うん。
ファルコム推しの自分も当時、シューティングと面食らいました。キーボードでプレイしましたね。今なら WASD になるかもですが、当時は、天気操作が普通。当然、右手での操作になるわけで。
ああ。
まあ、遊びやすいとは思えませんでしたっていうコメントも入ってるんですね。ということで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
前回の、だから、スタートレーダーのね、実際のレポートをお話ししてる時も、またさ、もこれをキーボードでやってたんだねっていうことに対して。
うん、
俺は、ね、調べてたらなんかジョイスティックみたいの見つけたから、
うんうん、
いや、キーボード操作って実は案外少なかったんじゃねえの的な感覚で
見てたんだけど。あ、そちらのスティックの方でやったんじゃないのってね。
っていう人もいるだろうなって思ってたら、うん、リスナーさんからのコメントで言うと、キーボードが普通やった
り、基本キーボードなんだね、やっぱね。
っていう感じの感覚になってたっていうのがまず一つと、
うん、
もちおさん、まゆもかさん、くぬぎさん、
はい、
皆様のこの紹介されているソフトが、
うん、
全部ファルコムっていうね。あ、ちょっともちろさんの場合はちょっとごめんなさい。リクエストをいただいてるんですけど、タイトルはちょっと、今回ちょっと候補に入らなかったんで、ちょっと、今回は省かせていただいてるんですけれども、はい、
うん、
お題に上がってるソフトが、全部ファルコムなんですよ、うん。マイコン時代といえばっていう。
PC ゲームはファルコムだね。
っていう感じになるんでしょうかね。
なるほどね。
まあ、他にもそのキーボード操作に関しての、コメントが柴漬さんからも来てます。
はいはい。
PC98 時代には、
うん、
一つのキーボードで二人で同時にタッチしながら格闘ゲームをやったりしたもんなんじゃよっていう
。じゃあこのキーボードを何半々なの？
そう、WASD プラス何かで、うん、多分、ウィはワンコン、テンキープラス何々でツーコンみたいな、
うん。あ、じゃあもうあれだ、肩触れ合って。
そうそうそう、みたいのも多分あったんじゃねえかなっていう。
なるほどね。
それでしかも格ゲーをやったりしたもんだっていうのがすげえよなっていう。
すごいね。
そう、本当なんかこういうお話がいっぱい今回いただいたんですね。
は
あ。ね、ちょっとご紹介できてない方もたくさんいらっしゃるんで、本当ね、非常に恐縮なんですけれども。
すいません。
うん。ただそのさ、PC ゲームでのさ、ゲームの操作って確かに、いざやってみたらそうだなっていうのもあるし、まあ今回ね、まあね、タイトルにも上がってますから、どのゲームやるかまあ皆さんご存知かと思いますが、今回このスチームにも移植されてるわけですよ、今回のリマスタードはね。
あ、そうですね。うん。
それもキーマウの操作はしっかりあるわけで。
あ、はいはいはいはい。うん、
まあちょっとそれに関してはね、ちょっとレポートでも触れてるので、ちょっとその後、お話しさせていただけたらなと思うんですけれども。
は、
うん、
い。
キーボードとマウスで操作するって、なんか専門のスキルな気がしなくも。
するんだよね。
ないんだよね、
う
ん。
そうなんだよ。
そう。以前話したやつだと、その、前回だとラグナロクオンラインとかやってましたって話はしたと思うんですけれども、
うんうんうん、
ラグナロクオンラインは基本的に移動もマウスだし、攻撃するのもマウスポイントだったしっていう。
ああ。
キーボードに関しての使うのは基本的にファンクションキーと、ショートカットを使ってのエモートぐらいしか俺は基本的に使ってなかったんで。
あ、基本的にはマウスのクリックだ。
そうそうそう。ほうほうほう。なんでそういう意味で言うと、
うん、うん。
って感じで。あと、前回話してた中で言うと、ファンタジーアースゼロも、基本的に攻撃とかのスキル選びとかも基本マウスだったんだけど、移動に関しては、あの当時は普通にね、USB でコントローラー繋げれましたんで。
あ、なるほどね。うん、
ってなってくると、USB でコントローラーで移動をして、十字キーで移動、うん、マウスで攻撃っていう、専用のなんか、
それはそれですごいね。
環境だったんだよね。
じゃあ左手でそのコントローラーの十字キーの部分操作して、右手はマウス。
マウスを持っているっていうスタイルだったりしたわけ。
ほうほうほう。
なんでこういう意味で言うと、この PC 時代の思い出って、こうやって皆さんがコメントいただけるっていうことは、それだけやっぱり皆様が思う、 思い出ってやっぱたくさんあるわけで。
うん、あ
ったんですな。うん。ほんと多分でも、このコメント多分一部だと思うから。
そうだね、ごくごく一部ですよ、は
い。でもね、こうやって新しい世界に触れれたというか、
うん、
我々の知らないところをね、やっぱ触れるの非常に面白いお話聞けますので、
ね。
今後もね、よかったらそういう皆様のゲームの思い出もぜひ触れていきたいと思っておりますので。
ね、思い出、リクエストお待ちしております。
はい。よろしくお願いいたします。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
ゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょうか。247号店はこちらのソフトをご紹介します。
The Wonderful 101、
総員ユナイトアップ、
ラジャ、
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
今回取り上げているこの作品なんですが、
ういうい、
俺とタッサンでさ、
うん、
案外この特撮に関する話ってしたことないよね。
ないね。
見てた、そもそも特撮って。
すっごい子供の頃は。
何が覚えてる一番？
ターボレンジャー。
あー、なるほどね。
うん、もしくはライブマン。
はいはいはい。うん、まあ、やっぱその世代だよね。
うん。
俺はね、どっちかっていうと、見てたなって思うのは大レンジャー、核レンジャー。
あー、はいはいはい。
あと、ジライアっていうのがあってね。
あー、うん、うん。
そういう系で、なんだかでやっぱ忍者に携わってるものが多いなっていう。
そうだね。うん。
どっちかっていうとでもそういう意味で、ちゃんと特撮作品を、意識してるのは、
うん、
むしろ今。
あ、今
その手の、いわゆるヒーローものに携わっている経験を持った人たちといろいろお仕事させていただいてきたから。
ああ、なるほどね。
ここ数年の間で。うんうんうん、そういう意味で、なんだろう。
うん。
視聴者としての立場でしか知らなかったから、今まで特撮を見てたのが、
うんうんうん。
そういう意味で、なんか、ちゃんと意識して思い返すようになったのは今の方が多いんじゃないかなっていう感じではあるんだけども。
どね、中身側に触れるようになってっていう感じね。
そうそうそう、うんうん。実際その立ち回りとか教えていただいたりだったりとか、うんうん、まあ、忍者っていう立場にね、つかせていただいてみてっていうところもあったりしたからね。
あーはーはーは
ー。で、今回は、
おい、
そういう意味での熱いヒーローものを、
うん、
まあ、題材にしているね。
ね。
そう。なんかいろいろまあそういう意味で言ったらコメディチックだったりパロディチックだったりとかもあったりするんですけども、うん、その中で言う、
ね、はい、
ヒーローが一堂に会して、
うん、
メンバーをチェンジするとかじゃなく、
うん、
集まったら全員で戦うっていう
ね、ヒーローが群れをなすっていうね、
そうっていうものだから、ものすごくなんか個性的な作品でもあったりするんだけども、
ね、
うん、今回先にちょっと言っとくけれども、
おい、
俺の方のレポートでもそこを触れさせていただきますけれども、
はいはいはいはい、
他に類を見ない作品って結構そういう表現を使って魅力を説明することって俺結構多いんだけど、
う
ん、本当に似たゲームってねえな、このゲームっていうのを心の底から思うって、なんかちょっとそうすると他のゲームはあったんかいってなっちゃうんだけど、そういう感じじゃなくて、なんか何々っぽいって、
うん、
一言で説明できてしまいそうな作品があるっていうのも結構あるというかさ、できるだけ言わないようにしてるというより、
うんうん、
この手の話題にするのあんま好きじゃないのよ、そもそも。
あ、まあね。
一つの作品において、うん、他に似通った部分はあったりするけど、
うん、
ここが魅力ですっていうところをやっぱ探すのが俺たちのね、 やった側としてね、まあ、紹介するところでの情報だと思ったりするから、うん、でもこれに関しては本当にマジで似てるゲームを見たことがないの。
そうだね、
うん、唯一言えるのは、うん、あのわらわらとヒーローが集まっている様を見て一番最初に思ったのは、
うん、
まあちゃんとそこにリーダーがいるから、
うん、
まあピクミンぐらいの、ね、イメージしかなかった
んだけど、見た目はピクミンかなぐらいだね、
うん、なのになんか集まっているヒーロー全員が、うん、なんかものすごくコミカルで、でいろんなパロディーが入ってたりとか、あと全員にワンダ何々っていうワンダがついてるとかっていう中でね、
そうちゃんと全員にね、うん、あの設定というか個性というかね、
そうそうそう、
あるからね、
お前本当にヒーローっていうのもいっぱいいるけど、
いっぱいいる。
その中でね、まあ盛大にそれをあのパロってるそのね、ディレクターの人をモチーフにしているワンダディレクター、
ワンダディレクターね
っていうのがいてね、そういうなんか盛大にいじり倒してるね、うん、ヒーローもいたりするんだけども。
まあ、ところどころで会社のロゴ出てくるからね。
そうそうそう、みたいなね。
それが普通に吹っ飛んでったりするから。
そうそうそう。なんかそういう意味で言うと、ポプテピピックのあの、竹書房の扱いと似てるなってのも思ったんだけど、
う
ん、
ね。
まあそういう意味で、なんか結構その、
う
ん、おふざけとか、
うんうん、
お笑いにつながるようなところとかもあったりするし、ね、すごい熱い話もあったりもするんだけども。だって最初のオープニングのドラリン時も、
うん、
あの、ユナイトアップっていうのも、そのちゃんとリーダーが、ヒーローとして出撃しますよって、
ね、全員に対しての号令としてね。
そうそうそう。うん、なんで、できるだけ、それもある、しっかりね、ボイスありで、あるものだから、
うん、
ちょっとそれっぽくやってみようかなって思ったのもあるんだけど、そもそも、あの、ワンダレットをやられている木村良平さんの声に、俺はね、どんだけにでも似つかないんでね、うん、っていう話をちょっとね、遊び心がけたりしたら、ね、あの、
はい、
私がよくね、テレビゲームの中でたまーに出てくるね、
うん、
あの、銀河万丈さんっぽくやったらどうですかみたいな話があって ね。
やりましたね。
うん、あの、最初にその、うん、撮る前にちょっと軽く練習してやってみたんだけど、もう、うちはネタが過ぎるっていうことで俺がちょっとね、なしにしてしまったところもあったりしましたけれども。でもそういう意味でね、うん、ヒーローものってやっぱり我々の世代というよりも、
うん、
小さい頃の男の子。
はね。
そう。うん、必ず、
誰しもが通ってる感じ
だ
ね。
通ってる道だから、
うん、そう
そこでやはり皆さんがどのヒーローものが好きだっていうのもあったりすると思う中、うん、
そうだね。
そのヒーローっていうものを題材にした上で、
うん、
この作品にはたくさんのそのコミカルなヒーローが出てくる中、
うん、
ただコミカルだけじゃなくてちゃんともちろん真面目なシナリオもあったりするし、
ね、ヒーローらしさもちゃんとあり、うん、
思いっきり真面目なシーンなんだけどなんかちょっと見た感じちょっとんんっていう。
ところどころね、
あったりもするし、
うん、
あの決めポーズが決まらないとかっていうのをふざけネタがあったりとかもあったりしますので、あるある、そういう意味で言うとものすごく気軽にできるゲームではあるんですけれども、うん
ね、
このゲーム自体ものすごくそのアクション要素が、ふんだんに盛り込まれているゲームでございますので、
はい、
まずそちらの方レポートを聞いていただきながら、どんなゲームなのか皆さんね、イメージしていっていただけたらなと思います。
テレビゲームの中林。
銀河の果てより突如として地球に襲来した侵略軍。ゲスジャー惑星団連合無敵艦隊によって人類は滅亡の危機に立たされた。これに対抗すべく人類は地球連合秘密防衛機構センチネルズを設立し、二度にわたるゲスジャー惑の襲撃に立ち向かい、退けることに成功する。過去二度にわたって地球を襲ったゲスジャー惑は、20年の沈黙を破り、三度目の地球侵略を開始した。センチネルズは、戦力をバージンビクトリー号に一極集中させ、各戦地の敵を迅速に殲滅する一掃作戦、プロジェクトスティンガーを決行。世界中に散らばる100の支部へ特務戦闘兵、ワンダフル1全員の非常招集を発令した。ヒーローたちは団結し、侵略者に立ち向かう。2013年8月に、プラチナゲームズ開発によって Wii U で販売されたアクションゲーム The Wonderful 101。2020年にクラウドファンディングを経て各種プラットフォームへリマスター版がリリースされております。ヒーローチーム Wonderful 100がゲスジャークに対抗するため世界中から合流し戦いに赴きます。合計100人を超えるヒーローたちが心と体を一つにして巨大な武器となって多くの敵に対抗して行きます。本作最大のシステム、ユナイトモーフを駆使して、プレイヤーはワンダライナーと呼ばれる線を描いて隊列を組んで行きます。丸を描けば大きな拳に、直線を描けば剣に、L 字にすると銃にと千差万別。置かれている状況に合わせて適切な隊列を組みましょう。 本作の魅力は、ユナイトモーフに全て繋がっていると言っても過言ではなく、基本的に単独行動では敵に対抗することができません。そのために、プレイヤーが動かしているリーダーが命令をし、必要な隊列を瞬時に判断することになります。ワンダライナー中は、冷静に線を描くことはできるものの、時間が停止しているわけではなく、超スピードで、おびただしいヒーローたちが力を合わせてユナイトモーフに変形していきます。武器だけではなく、プリンの形になってガード、バネの形に変わって緊急回避と、すべての行動がヒーローたちのチームワークで成り立っているアクションゲームとなっております。そして、攻撃手段のユナイトモーフも、役割はそれだけではなく、ダイヤルをひねったり、鍵穴に剣を通して開けたりなど、できそうでできなかったアクション要素を多く持った他に類を見ない作品となっています。ゲームならではの遊び方が満載のザ・ワンダフル101。ノーマルでもすごい歯応えを持った熱い作品です。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
ワンダフルコードって使った？
入れてない。
あ、入れてないんだ、うん、でクリアまでやったんだ。
やった。
俺はね、
うん、
タさんがね、これは後でいいかなみたいなことを X でつぶやいてたから、
うんうんうん、
俺はもう率先して入力して始めたのよ。
はいはいはいはい。
ね、後悔したんだよね。
お、後悔したの？
収録日のつい昨日の話ですよ。
あ、はいはいはい。
ね、ミッション7で、
うん。
いわゆる、まあ、敵対はしてるけどさ、
ああ、はいはいはい。
プリンス・ボー君っていう、うんうん、いわゆる、ライバルキャラのさ、
うん。
体内に入るミッションがあるじゃない。
はいはいはい。
で、ワンダフルコードの、
うん。
一番最後だったかな、6段だか7段の中で、プリンス・ボー君の解放コードがあるのね。
ああ、ほうほうほうほ
う。うん。でさ、ミッション始まった時にさ、うん、ワンダフル・ワンダブル・オーがさ、
うん、
まずミッション開始の時に一回集結するやんか。
ああ、みんな集まってね、ソインってやってね。
そう、ソインって言った時に、
うん、
プリンス・ボー君の体内に入ってるミッションなのに、うん、その集結のシーンの中に、
さてはいるな？
そう、プリンス・ボー君が、あーってなって。
あ、ちゃんとあそこ反映されているんだ、
そうそうそう。
ああ、そうなのか。
あ、そういう意味で、やっぱちょっとゲームとの辻褄が合わないところがあったな、けど、でも、まあでも、
うんうん、
まあ、このゲームだしっていうところの ね、
うん。
まあちょっとしたちょっとファニーな部分があったなぐらいで収まる話なんだけど。うんうん、
あ、まあまあ、それぐらいでしたらね。
そうそうそう、うん。時になんかちょっとツッコミが出ちゃったなぐらいなものがあったっていう、まず話が一つあった。
いるじゃねえかって。
そうそうそう。
うん、
ただ、
うん、
実際全体的に見て、多数それなりにさ、収録日前には終わってたと思うんだけど。
はい、まあ、なんとか、はい、
うん。
うん。
ノーマルモードって、
うん、
何かね。
そう、ね、ノーマルってなんだいって思うね。
本当、
まあ、確かに、うん、投射費って書いてあったよ。
うん、
あ、このゲームのノーマルはこれなんだって思うけど、
うん、
いやだってさ、うん、まあ、PS4 でやりましたけど、
うん、
ノーマルクリアのトロフィー取得率、
うん、
2025年4月現在、
うん、はい、
3.6%。
そんななんだ。へ、
うん、
そう、俺は、ね、スイッチ版でやってたから、
うん、
その辺のトロフィーとかは全然あんま気にしないというか関係ないからさ。
見てびっくりしちゃった。
へ、うん、そんなに少なかったんだね。
そう。
え、あれさ、
うん、
ハードモード、ベリーハードなかったっけ、そもそもあれ。
ね、ノーマルクリアすると、うん、ハードが解放されて、
うん、
ハードクリアすると、うん、101% ハードってのが解放される。
はいはいはいはい、うん、なるほどね。
そう。
ってなると、さらにその先があるわけで、
うん。そう、だからゲーム開始時に選べる最大難易度がノーマルなのよ。
なるほど、なるほど、うん。はいはいはいはい。うん、まあ、投射費って書いてあったっていうことは、もうあの時点で難易度が、うん、難易度調整的にはもうものすごく難しいゲームだっていうことを思う、
まあね。
作り手側も認識はしてたって、
うん、認識はしてるんだろうね。
ってことだけども、まあ、そこをちゃんとネタとして消化してるところがやっぱ、
まあまあ、
らしいよなって思う。
うん、うまいね、と思う。
うん。まあ実際、投射費って書いて、事前にもう言ってしまってる以上、そういうものだっていう。うん、
まあ、うちとしてはノーマルっすけどっていうね。
うんうん、俺だって途中一回イージーにしたもんだって、さすがに。
あ、そうなんだ。
いや、なんか敵固くねって思って最初から。なんで途中でイージーにはしたけど、
うん、
できる限りノーマルではやろうとは思っていたけど。
うんうんうん、
まあ、なんというか、 その何、ステージクリア型のさ、
はい、
ゲームだったから、
うんうん、
一つ一つのミッションとかは、結構区切りつけて終われるだろうと思ってたんだよね。
う
ん、なんだけど、一つのミッションの全体的に見ていくとさ、
うん、
結構な時間かかるステージをしっかり用意されてるから。
そうなんだよね。
そう、なんかやるときに結構その体力的なものというよりもしっかり体勢を整えてからやらないと、やめ時がわからないみたいなところはあったけど、
うん、
なんだろう、全体的に見て、
はい、
そういうパロディの部分があったり、そのね、うん、コメディの部分とかあったりするけれども、
うんうん、
全体を通してそういうところを見て思ったときに、やっぱりゲームが、小さい頃からゲームが好きで、
うん、
ゲームを作りたいっていう道に進んでゲームクリエイターになった人が、やっぱり、
うんうんうん、
ゲームをやってもらいたいっていう思いが詰まってるゲームなんだなっていうのが、なんか抽象的な言い方になっちゃうんだけど、思うんだよね。
なるほどね。
これって別にムービーで見せれるのもあるよねっていうところも、しっかりゲームとしてこっちが操作することで進めるっていうところもいっぱいあるから。
あいまいまいね。
まあよく俺たちもさ、昔のゲームというかちょっと前のゲームでやっぱムービーが多いから、コントローラーに触れなくても進むシーンが多いゲームがあったりするみたいなことって多分中林でもちょこちょこ口に出してたと思うのよ。そういうのが、なく、
あ、
多分これムービーだろうなって思ってたけれども、
うん、
なんか気がついたらいきなりプチュンって言ってさ、ダメージ食らって巻き戻されるみたいなのがさ、結構そこそこあって。
あ、ここもプレイするとこなんですね。
あ、死ぬみたいな、
うん。
で、ミッション始まってみたはいいものの、何をしたらいいかよくわかんねえそのまま行った時に、ね、いきなりね、
うん、
カットっつって戻されちゃうみたいなさ、だから結構あったりしたから、
うんうん、
ゲームの内情を知るのにちょっと時間はかかるんだろうなと思ったけど、
そうだね。
そう、慣れてきちゃうと、なんかものすごく、
うん、
うん。なんか、すごいなんか忙しいゲームだなと思うけど、
うん、
本当にゲームをやってますっていう感覚がもちろんたくさんあるっていう感覚になったなっていうのがあったけど、
はいはい、うん、
まあ難易度はそういう意味で言ったら、ちゃんとアクション慣れてる人がやる、
うん、
うん、っていう覚悟は持った方がいいかなとも思ったりはするけれども、
まあまあその下にもちゃんとね、イージー、うん、ベリーイージーありますんで、うん、
うんうん、という意味で言ったら、だから、うん、あんまりそういうの気にせず遊んでいただいて構わない作品だとも思うし、その中で言う、
うん、
たっさんの推しのワンダは誰だって。
推しのワンダ
一番使ったワンダは誰だった
一番使ったワンダはね、うん、ワンダーホワイトかな。
ああ、黒を使うやつ、ね。
黒を使うやつ。
はいはいはい。うん、あれもね、そういう意味での武器に合わせた、いわゆるその何、仕掛けを解くようなアクションとかもあったりするからね。
うん、
ああ、その点で言うと、
うん、
なんだろう、
推しのワンダ、
うん、推しのワンダベオネッタかな、
うん、ワンダベオネッタ使ってないからわかんないわ
そうか、なんかちゃんとさ、一人一人にレベルあるからさ、
うんうんうん、
ちゃんとみんな育てようと思ったけど、いわゆるワンダガンはさ、
うん、
うん、使い道がそこそこやっぱ限られちゃうから、
うんうんうん、
なんでそういう意味で結構上げづらかったんだけど、なんかとりあえず、
そっか、
うん、パッと見やっぱせっかくね、ベオネッタも好きでやってたから、
うんうんうんうん、
そういう意味でベオネッタをいっぱい育てようと思ってはいたけど、ついぞランク行くのはだいぶ遅かったなと思ったんだけど。
ああ、そうなんだ。
でもそういう意味で言ったら、ほんと味だらけのワンダいっぱいいますんで、このゲーム。
いっぱいいるね。
なんで、その中でも、これいいね、いいキャラしろわっていうのあったら、ぜひ皆さんもね、プレイしてみて確認していていただけたらなとは思いますね。
テレビゲームの中林。
本作の企画ははじめ、任天堂のキャラクターを中心に、世界的に有名なキャラクターが一堂に会する企画を考えてくれというオーダーから始まったといいます。オーダーを受けたディレクター、神谷氏は、自身が好きだった別作品のキャラクターが枠組みを超えて共演する作品をもとに、自分の好きなキャラをずっと使えて、皆が満足できる形はないかと考えていたそうです。そこで思いついたのが、全部一度に登場させればいいという結論に至ったといいます。はじめの企画書の時点で、ゲームの核となっているユナイトモーフはすでに発案されており、幼少期に読んだ絵本にあった、小さなものがたくさん集まって巨大な力を発揮するという要素が、本作の根底にあると述懐しています。はじめは残念ながら無理だと判断されてしまったものの、紆余曲折を経て、既存キャラクターが登場しない作品としての企画が再度持ち込みされ、企画開始という経緯があったと答えています。後にもさらなる紆余曲折があったそうですが、発売前までいつ頓挫してもおかしくない状況が続いたといい、 たくさんのクリエイターのやりたいことが詰まった作品であると関係者は答えています。発売から数年の時を経て、本作最大の魅力でもある、今現在でも似通ったゲームが存在しない個性的な要素が詰まっており、どういうゲームかわからないけれど、面白そうと好奇心を持ったらぜひ試してみてほしいという思いを語られており、ぜひ手に取っていただきたい作品となっています。アクションゲームの快適さはそのままに、苦手な方にもプレイができるベリーイージーの追加や、Wii U ならではの機能を別プラットフォームでも不自由なく遊べるようにカスタマイズされており、やればやるほどにさらにやれることが増えていく。他で形容しようがないという最大の魅力を持ってプレイヤーを待ち構えています。そんな中で PC 版ならではのキーボードとマウスを使った操作が可能になっており、コントローラーで操作するのとはまた別の楽しみ方ができるようになっています。アクションをする上で不便に感じてしまいそうなイメージですが、意外と快適に操作が可能で、スティック操作で描くユナイトモーフではなく、マウスでのユナイトモーフはまた別の楽しさがあり、同じゲームでもプレイ環境の変化一つで遊び方が変わるポテンシャルを持った作品でもあります。ゲーム好きがゲーム好きへ送るヒーローアクション、ザ・ワンダフル101。あなたもヒーローの一人になって地球を救ってみませんか。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でも他愛のないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。というわけで次回248号店こちらでございます。
はい。
ガラージュ。
おーはは、なるほどね。これね、あの、番組ではちょっと紹介してなかったんですけれども、うん、はい、X の方でちょっとリクエストを頂戴していたゲームで、
はい、
ちょっと私のタッサもね、よくわからないっていう作品になっちゃうんですよね。うん、
はい、でございます。
はい、なんで、まぁ、ちょっとジャンル的に言うと、うん、ホラー系になるんですかね。
まあ見た感じそんな感じですけどね。
うん。
まあ、説明文読む感じ。うん。まあ脱出ゲームに近いというか。
うん。うん、なのでどういう作品なのかっていうのは正直なところ、その知っている人と知らない人でちょっとだいぶ多分認識が変わったりはすると思うんですけれども。うん、ただ、なんだろう、一言言わせてもらうと。
おう。
よかったかな。
ん？
うん。ぜひ皆様、4月22日のたっさんの、はい、発表している5候補、うん、何が入っていたのかをぜひ、ね、
はい、
X の、
ご覧ください。
はい、テレビゲームの中林、公式アカウントの、はい、このリスポンスの方を送らせて、で、他社の方の、
他4つが何だったのか。
はい、わかるようになっております。ぜひそちらをちょっとチェックしていただきまして、なぜ俺が良かったと言ったのかが、そこでわかるようになりますんで、
はい、
はい、ぜひそちらをチェックお願いをいたします。他にも、株式会社アルファが販売しております、テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。そちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
ということで、
うん、
248号店は、
はい、
ガラージュでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。次回のゲームは
何に